もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
妻とこれからの私の、残りの人生におきまして、離婚と別居しかないと、考えてるんですけど、この方がどうかと、いう相談です。
あなたはおいくつですか？
74歳です。
74歳。奥様は？
69歳です。
69歳。お子様いらっしゃいます？
はい、2人息子がいまして、
何歳と？
40歳と
40歳。
38歳です。
38歳。ご結婚されてますかね、息子さん
はい、
たち
2人とも結婚して、
は。
家庭を持っております。
お孫さんいらっしゃる？
います。
どちらに何人？
上に2人で、下の方はまだです。
おいくつぐらいかしら？
10歳と7歳です。
10歳と7歳。もうあれですかね、リタイアされてるんですかね、
もう
現
退
職
職し
か。
ております。
ですね。
で、あと2人で老後を過ごせるかどうかということなんですが。
で、離婚と別居？なん
は
か、
い。
いい方
離
向じ
婚
ゃ
か
ない
別
こと
居。
だ
は
け
い。
並べられたんだけど、
はい。
現状の状況はどうなってんですか？
家が2軒ありまして、1軒が私どもの住んでる家です。で、もう1軒は両親が商店を経営してました家で。
奥様のご両親？
そうです。妻の両親です。で、その両親がすごく働き者で、周囲の方にとてもいろんな相談に乗ったりしたような、明るい家庭です。その妻の両親はもう亡くなってます。それで、妻がそこで、商店を継続してやってます。で、2人とも両親が亡くなってますので、私ども2人がそこに移りまして、息子のどっちかにその家を譲れば、家の状況は良くなると思ってるんです。ということで、私がそこに移れるかどうかって、非常にその周囲の方とも非常にそのいろいろ相談に乗ったりしている、明るい家庭の妻の実家に移れるかどうか非常に心配ですので、ご相談してます。
奥様が今でも店は続けてらっしゃるの？
そうです。はい。もう周囲の方とも非常にその両親が行ってきたように、周りの方からも慕われて、非常に良いというお店です。
そうするとね、その周りの人たちもいるところに、ポツンとじゃないけれども、あなたが一人で入っていくのが怖い。
はい。で、それにつきまして、ちょっと私の性格と、彼女の性格をちょっと話していきたいんですけども、
どうぞ。
私が神経症、彼女が頑固な、かつ趣味が全くないというところがあるんです。それで、私の神経症というのは何かと言いますと、ちょっと最近本で読んで、自分が神経症を持ってるんだなと、分かったんですが、今まで40年間結婚生活におきまして、自分を特別視してたということ。だから人を見下す。すぐカッとなる。で、口下手でくどい。それからもう一つ、食事の時でもですね、いつも不平不満を並べてました。で、精神的に不安定。で、すぐ暴力を振るってました。それが自分が考えてきたことです。
これってあれ？なんか本を読んで、
はい。
本にリストみたいのがあったの、丸つけてったの？
そうです。
ちょっと聞き捨てならないな、DV なんだけれども、暴力を振るったっていうのは、これ、奥様に対して？
私の主張がなんでそんなにか聞けないのかというよりも、妻の方が非常に頑固で反発してきましたので、考えに考えて考えた主張なのになぜ反発、こんなにわからないのかと。
だから奥様が頑固なので、口では言い負かせなかったから手を挙げたっていうことでしょ？
そういうことです。
話のテクニックなんだけど、自分の悪い点を全部並べられましたよね。
はい。
だけど自分が悪いとは思っていないよね。
私もそう思います。
で、あなた自身がご自分自身を分析して、これで離婚もしくは別居しかないなって思われたんだったら、 何もご相談がないじゃない。
ああ、ただ私の利己主義の塊がどっかで溶けるんかな、妻の方のそういう頑固が溶けるんかなとかすかな望みをですね、何か、ああ、
今日は弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、
はい、
あなたがどうしたいのかをもうちょっとちゃんと言ってご相談に乗っていただいてください。
はい、
じゃあ塩野谷先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、お話を聞かせていただいたんですけどね、
はい、
一番の問題は今のあなたのお話ね、まあ、いろいろ自分なりに考えておられるようなんですけれども、
はい、
奥さんの意見っていうのが全く見えないんですよね。奥さんはどう考えてるんですかね。
で、一応離婚の調停をしたことがあるんですが。
したことがある。
はい。
それはどちらが申し立てたの。
私が申し立てで離婚も申し立てをしました。私の欠点がもうこれどうしようもないんだろうと思って申し立てをしました。
は
あ、そしたら妻も調停員からいろいろ私 の言い分を聞きまして、調停員さんから、
うん、
あなたはどうして離婚しないんですかって妻が言われたそうなんです。うん、あなたの方が離婚申し立てするんじゃないんですかということを言われたと言いました。
は
あ、でそれでも妻は自分 その人生観、それと祖先のことを考えると子供のことを考えると離婚できませんという話をしたらしいんです。
奥さんの方が離婚をしたくないというふうにおっしゃったわけね。
はい。
それはその人生観とか宗教観とかそのあたりの問題なんですか。
はい、があると思います。
そうすると奥さんはあなたに対するなんていうのかな、夫婦としての愛情があるかどうかわからないけれども、
あ、それはないです。
ないけれども、はい、家を壊したくないので離婚はしませんと。
と思います。
ということなのね。
はいはい。
あなたの奥さんは何かそのあれですか、家の後継ぎか何かになってるんですか。
あ、後継ぎです。
後継ぎ、はい、あなたはじゃあ、はい、いわゆる婿のような形で、
はい、そうです、養子縁組しました。
あ、養子縁組。
はい。
で、まあそういう形でじゃあその奥さんの方のご実家を継ぐような立場で入ったけれども、あなたとしてはその、まあ、お店の奥さんのご実家のこう商売には馴染めずに、そちらの方には全く入っていかないでずっと今まで生きてきたということですね。
はいはいはい。
うん、で今更そちらのなんかこう明るい雰囲気になかなか馴染めないだろうということですか。
そうですね、風習がありますからね。
うん、なるほどね。
それと今までの人望がありますし、
うん、
周りの人とその考え方が違ってくると思うんですね。一言言っても、
あなたはその周りに合わせようという気持ちはないわけ。
今初めて分かったんですが、非常に人嫌いで人と交わって話したということがないんです。
うん、まあ神経症でね、自分を特別視して人を見下すところがあって、すぐカッとなって不平不満を言って精神的に不安定で暴力まで振るうと。そこまで自分
を、会社ではそういうことないんですよ。
うーん、
友達もいますし、麻雀もやってますし。
それは外向けの顔ということでしょ。
そうです。
うん、であなたはそこまで自分の自己分析ができてるけれども、それをまあ神経症という3文字で片付けちゃって、そこを改めようとかいうことは全く考えないわけ。
それを改めるのに、その本にはどっかリラックスした人と共同の仕事をしなさいって書いてましたので、うん、どこかでアパートを借りてそこのことに従って自分が共同生活に参加していきたいな、今度は自分を捨てて共同の生活を味わってみて、それを目的として生きていきたいなと思って、
うん、あなたはなんていうのかな、お話を伺ってるとね、
うん、
自分は神経症なんだからと、自分はこういう性格なんだからって言ってこう開き直ってるように聞こえるんですよね。で開き直って自分はこういう生き方だからこれでいいんだっていうふうにおっしゃるのかなと思うと、そうでもなくて自分を変えていきたい、その一人そういうなんかどっかの集団に入って自分を鍛えていきたいっていうようなこともおっしゃるし、どっちなんだろう。
自分で自分が捕 かめないです、ね、
自分で自分がつかめない、うん、それともう一つは、
はい、
奥さんの意見っていうのが全く見えてこないっていうか、奥さんの意見を聞こうとしてるのかな。先ほど冒頭にあなたがおっしゃった今の住んでる家は息子に譲ってで奥さんのお店の方に移り住むというようなことをあなたは一つの案としてねおっしゃってたけども、それについては奥さんは何て言ってるんですか。
あ、それはもう賛成です。
それは奥さんが一人でそっちの店舗の方に行くんじゃなくてあなたも一緒にっていうこと。
そこはまだこれからです。
だから奥さんの方からね、私はあっちのお店の方に行くけどもあなたは来ないでとか言われたことはないんでしょ。
それはない。
でも奥さんは向こうの家に引っ越そうかなっていうことは言ってるわけですよね。
そうですね、もうそういうことに息子たちとみんなで話してますので、
うん、でそこにあなたも一緒についてくっていうことについて賛成とか反対とかはしてないわけ。奥さんは
イエスオアノーがないんですね。妻は私の言ったことを黙って聞くだけです。
なんかね、そのあなたが自分であれやこれや考えて決めたことがね、
はい、
いい方向に行くとは思えないんですよね。
あ、
まあ、自分なりにねいろいろまあ本で勉強をしていろんな分析をしていろいろ考えておられるようだけども、
はい、
多分あなたが自分自身で考えてることと他の人から見たあなたの姿っていうのがやっぱりちょっと食い違ってんじゃないかなって感じするんですよね、
はい、
この家をどうしていきたいかっていうことについては奥さんの意見を最大限尊重してあげたらどうなんでしょうかね。でそこで奥さんにあなたの方からね、
はい、
私はどうしたらいいと思うということを聞いてみたらいかがですか。あなたの方からそういう質問を投げかけないと奥さんはきっと自分が意見を言えばふざけるなって言ってこう逆上されるんじゃないかとかね。
ありますね、はい、
うん、だから奥さんの方からは意見言いにくいんだと思うんですよ、
はい、
でも今のこのシチュエーション考えると、
はい、
奥さんの意見を尊重して
はい、
進めた方が多分いい方向に行くんじゃないのかな。
あ、
うん、そういう投げかけ、はい、そういう対話の中でね、
はい、
きちんとあなた自分自身の問題点っていうのを把握していかないとね、
はい、
あの本を読んでそこからいろんな自己分析をして把握するっていうのはそれはそれで結構なことなんだけれども、
はい、
でも本当の自分自身を見つけるのは本からではなくてやっぱり人との対話、人とのつながりの中で見つけられるものなんでね。で一番あなたのことを近くで見ている奥さんが、
はい、
きっとあなたのことを一番よく分かってるわけですよ。あなたはもっとこうすればいいのにっていうことをきっと思ってるはずなんですよ、
はい、
思ってるけどそれを言うと過去に、まあ、殴られたり怒鳴られたりしたっていうのがあるからやっぱり言えないんだと思うんですよね、
はい、
だそこは、ね、奥さんに自分はどうしたらいいかっていうことを素直な気持ちで聞いてみたらどうですか。
はい、わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
もう本当に取るに取らないことばっかり考えて、もう70年間考えてきました。
うん、今ちゃんと塩谷先生がおっしゃったように、
はい、
奥様とちゃんと対話して、
はい、
奥様が何を考えてらっしゃるかを今塩の谷先生に、はい、あなた一言も言えなかったじゃない、
はい、
それは奥様の考えを聞いてなかったから答えられなかったでしょ、
はい、
本のことだけ一生懸命喋っても人生は本で動くわけじゃないから、
はい、
奥様が何を日頃何を考えてらっしゃるかをちゃんと把握した上で奥様のご意見によってあなたが奥様と一緒に住むのかそれとも別居するのか、
はい、
そこはだからもう奥様任せにした方がいいと思いますよ。大丈夫ですか。
はい、わかりました。
はい、それじゃあ失礼します。
ありがとうございました。
はい。